新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書9章14節から17節まで。マタイによる福音書9章14節から17節まで。その頃、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？と言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その時、彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って、古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を切り裂き、引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い革袋に入れる者はいない。そんなことをすれば、革袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て、革袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい革袋に入れるものだ。そうすれば、両方とも長持ちする。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様はしばしば、みんなの嫌われ者と呼ばれていた人々と一緒に食事、宴を共にしておられました。今日の場面も、そして前回の場面も同じ。前回の場面から今日の場面、つながってると、そうお考えいただいたらいいと思います。前回お話しした、あのみんなから嫌われていた、いわゆる罪人と呼ばれている人々と一緒にイエス様食事をすると。それを見て、ユダヤ人の人々は、なんであんな人々と一緒にイエスという人を食事をするんですかと、こう非難されていた。その食事の宴、宴会、その場面に、今日はまた別の人がイエス様のところにやってきて質問をします。それが今日の場面です。飲食の最中に、宴の最中に、洗礼者ヨハネ、これはジョン・ザ・バプティストと言いますけども、洗礼者ヨハネのお弟子さんたちがイエス様のところにやってきて、イエス様にこう質問するのです。我々洗礼者ヨハネの弟子たちやファリサイ派の人々は、しばしば断食をします。だけども、あなたたち、イエス様、あなたの弟子たちは断食をしているのを見たことがない。どういうことですか？と、こうイエス様に質問しました。洗礼者ヨハネの弟子たち。で、断食というのは、宗教的な断食、今も特にイスラム教の方々は、本当によくこのことを励んでらっしゃいます。よく聞きますね。ラマダンとかいう、そういう月は、日没から次の日没までですかね。とにかくその半分ですね。その日が出ている間の、その間は食べない。飲まない。そういうことを徹底的にやっています。祈りと施しと断食。これは、旧約聖書の時代も、またイエス様の時代もそうですけれども、神様を信じる者たちがどういう証しをするか、またどういう信仰者としてのお務めをするかというと、祈りと施しと断食。これ3点セットでした。3点セットでした。祈りと施し、献金ですね、と断食。この3点セットをきっちり守っている人は神様に喜ばれると。そう、これが、その時の常識だったんですね、当時のユダヤの人々。で、それは今でもイスラム教徒の方々は一生懸命そのことを真面目に守っておられます。ですから、ヨハネの弟子たちは尋ねたわけです。なんで断食という信仰者としての当然の務め、お務め、 また信仰者としてその神様を信じる心が鍛えられていく修練、そういうことをどうしてイエス様あなたの弟子たちはしないんですか、またあなたもそれに励むようにと教えないんですか、こういう質問です。でイエス様の答えはどうかというと、今弟子たちは、私の弟子たちは私イエスと一緒にいると喜びの中にいるんだと、だから断食という悲しみの祈りは今はしないと。でもやがて私イエスが取り去られる時が来るので、そうすると悲しみの祈りという形を取ることもある。しかし今は喜びの最中なんだと、普通に考えてごらんなさいと。結婚式で花婿がそばにいて、みんなでお祝いして喜び飲み食いしている時に、私は断食中ですから食べません飲みませんと、そういうお客さんがいるとしたら場違いでしょうということを、まあここでイエス様はおっしゃりたいのです。断食ですけれども、じゃあ断食をイエス様は教えられなかったか、そんなことはないんです。イエス様は断食を教えてらっしゃいます。また新約聖書ではパウロという人はよく断食をしました。どういう時にかというと、例えば特に祈りを集中したい時、神様との間で特別みんなで祈りを集中したい時、断食ということをします。これはよくわかりますね。皆さんもお食事した後眠くなりますね。お食事の用意をする時間がかかります。買い物に行ったり後片付けしたり、その上たっぷり食べたら眠たくなります。お祈りどころではありません。ですから断食というのは本当に理にかなっているわけです。お買い物に行く時間もお料理をする時間もお片付けする時間も眠くなる時間もなくなるので、そしてなんでお腹が空いてるのかなと、あ、そうそう、今神様に特別にお祈りをするそういう時として自分は持ってるからなんだということで祈りに集中できる、そういうことで今でも断食を特別な祈りの期間として守る、そういうキリスト教徒はたくさんいます。でパウロもそうでした。特にある人々を宣教地に使わすっていう時、これからこの人たちを宣教地に宣教師として使わすっていう時に断食をしてみんなで祈ってそして送り出す、これが何度も新約聖書の使徒言行録に出てきます。ですから単なる信仰者としてのお務めじゃないんですね。ちゃんと目的があると。それでイエス様はそんなことを語られて二つの例えを語られます。第一の例えは、古い服のほつれを繕うのに真新しい布切れでそのほつれを繕う、そういうことはしないでしょうと。そうすると古くなっているそのほつれているところがもっとその新しい丈夫な布によって引き裂かれてしまいますと。これが第一の例え。第二の例えは、発酵中の新しいブドウ酒、これを古い皮のブドウ酒袋に入れたらどうなりますかと。ブドウ酒の発酵の力が強いので、古い皮で作られたブドウ酒袋は裂けてしまうでしょうと。爆発してしまうでしょうと。破れてしまうでしょう。そうするとブドウ酒も皮袋も両方ダメになってしまいます。だから新しい発酵力の強いそういう生き生きとしたブドウ酒を収めるのには、新しい丈夫な皮のブドウ酒袋に入れるものだと。そうすれば皮袋も長持ちする、中のブドウ酒も長持ちする、そういうもんでしょうと。こう二つの例えをイエス様は今日のところで、断食のところでお話をなさいます。で、この例えでイエス様は何をお伝えになりたいのかというところが、 今日のお話の中心です。第1話、祈り、施し、断食という伝統的な宗教的ないわゆるお勤めですね。それを果たしていると神様からも認められているという安心感があると。また古いしきたり伝統や習慣を守っているとなんか安心感がある。イエス様はそういうしきたりに従う伝統に従うことによって得られる安心感、そういうものに対してそれは本当に神様との真実なお交わりの中に生き生きと生きていることになるだろうかと、そうおっしゃりたいのです。第2話、新しい生き方、新しい人生がイエス様に従う者たちには与えられているということ、そのことについておっしゃっています。イエス様はこうおっしゃいます。あなた方は私イエスに従って来ている人々は、いわば新しい発酵力が生き生きとしている新しいブドウ酒のようなものだと、そうおっしゃいます。イエス様によって罪許され、復活も約束されている私どもはイエス様と共に歩んでいます。そして古い生き方、価値観、古い満足感、これはもう過ぎ去ったんだと。今やイエス様から新しい命、新しい人生の使い道があなた方には与えられていると。イエス様と共に人々を生かす新しい使命があなた方には与えられていると、これがイエス様に従う新しい生き方、新しい価値観、人生、命の使い道。じゃあ古い私どもはどうだったのかというと、古い生き方、これは端的に言うと、これまでは古い生き方というのはイエス様によって新しい命、新しい、これこそがあなたの生きる道ですよというのが与えられる前の私の生き方、人生、命の使い道はどうだったかっていうと、自分中心、いつも自分自分と自分にこうベクトルが向いてくるわけですね。私は人にどう思われているだろうか、私はどれほど愛されているだろうか、私はどれほど大事に思われているだろうか、すべてこう私私私とこう私にベクトルが向かっていく。私の満足、私のプライド、私の私のと、私中心の生き方、これが我々のそのイエス様によって新しくされる前の生き方でも、イエス様によって新しくされてもついつい古い癖が残ってますので、すぐに自己中になってしまうんですけれども、でもイエス様は新しく私どもに新しい生き方を与えてくださいました。私中心の生き方からイエス様が何を喜ばれるのか、神様が何を喜ばれるのかという方に心が向かっていく、そういう心の方向性を新しくイエス様は私どもに作ってくださる。イエス様中心の心の向かい方です。じゃあそれはどういうことかというと、自分を捨てて他の人々を助け、他の人々を生かし、他の人々を立て上げる、そういう心の方向性から出てくる生き方。イエス様はペトロたちを弟子にしたとき、ガリラヤ湖を歩いていて、そのときにペトロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブ、この漁師たちでしたが、この4人の漁師たちにイエス様は彼らを弟子に迎え入れたときにこうおっしゃいました。ペトロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブ、あなた方を 人間を取る漁師にしようと。どういう意味かというと、人々がイエス様を知って、そしてイエス様によって自己中心の生き方、ここから解放される、そのために、そうすると本当楽になるんですね。私私って、私にこうベクトルが向いてると、カンファタブルのようなんですけど、実は苦しくなってきます。思うようにいきませんから、自分中心で生きていくと。でもイエス様は、自分は捨てなさい、そして人々を生かしなさい。イエス様ご自身がご自分の命をお捧げくださって、私どもを生きるものにしてくださいました。で、それこそが本当に、生き生きとした喜びに満ちた歩みなんですよと。自分を捨てて人のために犠牲になって人を生かすと、なんか損じゃないか。でも実はそれこそが私どもにとっては生きがいに満ち満ちる生き方で、そういう生き方をイエス様は私ども一人一人にさせたいと。そのように新しい人生へと招き入れたいと。そのイエス様のお心を一人でも多くの人々が知るように、みんなをイエス様のところに連れてらっしゃいと。これが人間を取る漁師という意味ですね。イエス様ご自身が漁師なんですけれども、漁師のところにこう連れていく、そうして新しい生き方をイエス様によって一人一人が変えられていって、本当に楽になっていく。そのためにイエス様の手となり足となって、イエス様の今一様の人々へのイエス様が持っている願い、それを実現するためにあなたは生きなさいと。そのためにあなたの命を、人生を、力を用いなさい。そこにこそ本当のあなたの生きがいが出てきますよ。そういう歩みをするとあなたは輝いてきますよ。そのために私の手となり足となり、あるいは私の心となって新しい生き方をするようにと。で、これは言い換えると聖書が伝えている愛するってことです。人々を愛するということです。隣人、教会の兄弟姉妹、家族が何かしらなんか生き生きと生きられていないのを見ると、その人が生き生きと生きるようになるためだったら、私はイエス様の手となり足となり心となって、その方のために何でもすると、そういう生き方、これが新しい生き方、新しいブドウ酒。自分のために生きるのではない、あの方が、この方が、具体的にお家でいるあの私の家族、あるいは教会の愛する兄弟姉妹、あるいは地域社会のあの方、この方、学校のあの人、この人、そういう人々が生き生きと伸びやかに生きると。自分自分自分と、これは伸びやかじゃないんですね。窮屈になってくるのです。で、そういうとこからこう解放して、あなたのことはもう十分イエス様が心配してくださってるから、あなた心配しなくて大丈夫と。イエス様が、神様が十分に心配してるから、あなたは自分のことを心配しなくてもいいと。あなたの本当の喜びに満ちた生き方というのは、あなたが自分の命を、時間を、人生を持っているものを、人が少しでも伸びやかに生きられるように、そのために助けてあげること。一番手っ取り早いのはイエス様のところにご紹介してお連れすることなんですけれども、でもそのためだったら、私は何でもイエス様が私にしてくださったように私もします。こうしてあの方、この方が慰められる、そしてあの方、この方が立ち上がらされる、そして私どもが関わっている会社や組織が健康的に立て上げられる、そのためにだったら、私は どんな犠牲を払ってでも構わない。他の人が伸びやかに生き生きと幸せになるならば、私は自分の時間、体力、労力を惜しみなく差し出します。と、こうやって生きるときに、こういう生き方をイエス様は私どもに与えてくださってるんです。その生き方に生きるときに、私どもは解放感を覚えるんですね。でもすぐに何度も申し上げますけれども、古い癖が残ってます。私、私という。そこに入ってくるとすぐに苦しくなってきます。で、また、いやいや、イエス様が私のためにご自分を捨ててくださって私を解放してくださったんだから、で、そのイエス様の弟子にしていただいたんだから、イエス様が楽な生き方を私に新しく与えてくださった。それは私は人々のために自分を捨てて人々を生かすために用いていただくんだと。イエス様の手となり足となり。こういうイエス様のお心を実現させる新しい葡萄酒とされた私どもは新しい皮袋が必要です。古い生き方のままだとそれができません。自分を捨てて相手を生かしたいという新しい人生の枠組み、生き方、人生観、自分の使い方、時間、自分の使い道、こういう新しい枠組みの中で私自身を生かしていくとき、私という新しい発酵力に満ち満ちているフレッシュなワインが生き生きと人々に喜びを与えるようになるのです。そのことをイエス様は今日のところで教えてらっしゃいます。そのためには常識を覆すような、そういう今までの自分の常識を覆すような生き方で、徹底的に人々のことを愛して人々のために使えるということに生きる、そういう新しい皮袋、人生の枠組みを持つように、そうすれば生き生きとあなたはあなたらしく私のしもべとして生きることができます。これが今日のイエス様の私どもへの励ましです。お祈りします。主イエスキリストよ、あなたは私どもを新しい発酵力の強いブドウ酒に作り変えてくださいました。その新しい命を実現するための常識を覆すような新しい価値観、人生観、生き方を日に日にあなたと共に歩ませてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。喜びの人生へと私どもを招いてくださって導いてくださったその神様に喜び歌いましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて賛美歌54番。